放課後ラジオの時間が始まりました。今日の放課後ラジオは県立有馬高校から2年生の皆さんをスタジオにお迎えしていろいろお話を聞いていきたいと思います。では3名の方に、入っていただきました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ではお名前からご紹介ください。
斉藤真央です。はい、
山崎裕二です。
はい、
藤田彩香です。
はい、スタジオに斉藤真央さん、そして山崎裕二さん、そして藤田彩香さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんは現在2年生ということで、今日は普通に学校があった日なんですかね。
はい、
はい。今日1日を振り返っていただこうかなと思いますが、斉藤さんは今日はどんな1日でしたか。
今日は1時間目に体育があって、3、4、5、6とで、坂本先生の授業を受けていました。
どんな授業なんですか。
3、4時間目はレクリエーションダンスという授業で、レクリエーションを中心に学びました。
そうなんですね。
5、6時間目は今回の社会福祉基礎を学びました。
そうですか、ね、後ほどまたお話、ね、お聞きしていきますけれども、はい、山崎君は今日はどんな一日ですか。
そうですね、1時間目は、ほぼほぼ同じクラスなんで、時間割ほぼ同じなんですけれども、1時間目に体育、2時間目に英語コミュニケーション、で 3、4時間目にここはちょっと選択授業といって、人によったら違う授業なんですけど、私は実用数学という科目を。
実用数学、どんな授業内容なんですか。
そうですね、1年生の数学の授業をちょっと難しくしたバージョンで振り返るという。
難しい。
そうですね、ちょっと難しいですね。
藤田さんは今日はどんな1日でした。
私もクラス一緒なんで。
みんな同じなんですね。
そうなんですよ、1時間目体育で、2時間目英語コミュニケーションして、3、4時間目が私はガーデニングっていうのを取ってて、5、6時間目は一緒なんですけど。
ガーデニングはどんなことを学ぶんですか。
みんなで農業とか、あとお花を植えたりとか、なんか農業に関することを、いろいろ実習とかをして学んでいく。実習もあるんです
ね。そうなんですね。授業楽しいですか。
楽しいです。
いいですね。で、2年生になって1ヶ月ねちょっと経ちましたけれども、2年生どんな1年にこれからねしていきたいかなとお聞きしたいです。斉藤さんはどうですか。
楽しい1年にしたいですね。
楽しい1年に、具体的にはどんなことをして、
私は行事ごとがとても好きなので、その体育祭だったり文化祭だったり、今年は修学旅行もあるので、その一つ一つの行事を楽しく全力で楽しみたいと思っています。
修学旅行はどこに行くんですか。
沖縄です。
沖縄にいつ行くんでしょう。
11月の中旬ですね。
じゃあこっちは寒いけど向こうはまだ暖かさがね持ってますよね。いいですね。今から楽しみ。
楽しみです。
山崎君はどうですか。どんな1年にしたいですか。
そうですね、私は未来を決める1年にしたいです、
未来を決める1年に。
もう高校3年生になってくるとみんな進路とか決まっていて、
確かに、
私はまだ決まっていないので、とりあえずもう高校3年生になってもうどういうことを専念したいかっていう具体的に決めたい1年にしたいですね。
この1年はいろいろ可能性をこう考えながら楽しみな1年ですね。じゃあね、
そうですね、
藤田さんはどんな1年にしたいですか。これから
私は去年よりも成長できる1年にしたいなと。
去年よりも成長できる、どのあたりを成長したい部分ですか。
私あんま勉強が苦手すぎて
勉強が苦手
あんまやってないんで、もう去年よりも勉強の時間をちゃんと増やして、自分のやりやすい勉強法とかももう少しちゃんとしたものを見つけていきたいなって思ってます。
この線だったらいけるかなっていうのは何かあります。勉強法で
結構集中型なんで、何時間2時間ぐらい一気にバーってやったら
できるかな。2時間集中ってなかなかね大変ですけど、その時の気分転換とかは何したいですか。
気分転換は、自分の好きな飲み物をその時に用意して飲むのが結構好き
です。いいですね。じゃあ自分なりのこの気分転換を考えながら集中して成長できる1年にしていきたいと。よく皆さんそれぞれ目標を持ってもね、2年生高校生活始まっておりますけれども、そして皆さんが現在学んでいる今日はですね社会福祉基礎、こちらについてお聞きしたいなと思います。まずはどんなあの内容なのか少し教えてもらえますか。
はい、社会福祉基礎では、手話をやったり、ベッドメイキングだったり、車椅子をしたり、そういう介護系のことを主にやっています。
そうなんですね、これは何年生から学んでるんですか。
高校2年生からです。
2年生から、はい、この春からこの内容になってると、
はい、
それぞれなぜこの社会福祉基礎を学ぼうと思ったのか教えてほしいんですけど、斉藤さんはどういった理由で。
私は将来体育の先生になりたいと考えていて、うん、そう小学校とか中学校高校ってなったら、うんうん、その障害者を持った人とかも関わると思うので、うん、少しでもそういう時に役立てるように社会福祉基礎を取りました。
そうなんですね、はい、それ取ろうと思ったのはいつ頃決めたんですか。
高校1年生の最初の選択の時に、はい、そのこの授業があることを知って取りました、
その時に決めた、はい、あ、そうなんですね。山崎君はどういった理由で。そうですね、
私はコミュニケーション能力、コミュニケーションの方法をもっと知りたいなっていう感じで、うん、やっぱり、まあ、世の中、まあ、成長して大人になっていくと、うん、障害とか持ったり、うん、まあ、コミュニケーションに、うん、まあ、ちょっとしにくいっていう方も現れたりする、うん、まあ、出会ったりするので、はい、まあ、そういう方とも、うん、まあ、ちゃんと向き合えるというふうな、ということができるような感じで、まあ、取りました。
あ、どうやってこう相手とこうコミュニケーション取っていったらいいですかね。
まあ、そうですね、まあ、た例えばなんですけれども、うん、まあ、手話とかを使ったり、はい、あとは、まあ、なんて言ったらいいんでしょう、こうやって指で、はい、指でこうやってバスケやったらこなんか、
あ、投げる仕草入れたりとか、あ、動きを入れて会話 を入れ
たりとかですね。
お、なるほどね、いろいろありますね。藤田さんはどういった理由で。
私は小学校の頃から福祉関係に、うん、の仕事に就くのが夢だったんで。
そうなんですね、
はい、やっぱりそういうのをここで学べるってなって、うん、その時からよし、ここの高校に入ろうと思って、
うん、もう有馬高校に入ろうと。
そうです、それでそのままよっしゃ取れると思って今やってます。
そうなんですね。何か資格とかは取れるんですか、この授業を学んでるとかで。
どうなんですかね。でも例えばベッドメイキングとかだと、はい、大会とかがあって。
あ、そうなんですね。
そういうのも出たりできるらしいので、あ、なるほど、ちょっと気になってます。
ベッドメイキング、この、まあ、シーツ、そしてこの、まあ、お布団とかあれですよね。で、重なってるところがあったらやっぱりいけないので、まっすぐ平らに、なんかテレビでそうやってやってるの見ましたけど、
シワとかができ
ないように、シワができないように。あれ、シワできるとやっぱり体に負担がかかったりするということなんですかね。
でも見栄えも多分関係すると、やっぱ清潔な見た目の方が寝転んでる方もやっぱり気が楽になると思う。
確かにね、しんどくてね、寝てる場合もありますもんね。そうですか。いろんな学びができるこの社会福祉基礎ということなんですね。この学びは1年ずっと続くんですか、これから。
はい、1週間に4時間。
1週間に4時間あるんですね、はい。じゃあ、座学と実際実践とかあるんですか。
そうですね。
お、近々予定されているものとかあります、実践で。
今週の土曜日にオープンハイスクールがあるので、
うん、そうなんですね。
そこで車椅子をやるのかベッドメイキングをやるのかはちょっとわからないですが、はいはい、テスト明けの初めての授業でもベッドメイキングをやる予定です。
うん、そうなんですね。じゃあ、オープンハイスクールがあるので、どちらかをするかなと、
かなと思います、
はい。皆さんがされるんですか。
はい、
実践 で、ね、それはこう中学生が見に来ている中で。
そうです。
あ、大事なあれですね、重要な役割ですね。じゃあ、練習とかもぼちぼち、
はい、
はい。
車椅子の場合はどういったことをされるんですか。
2人ペアになって、はい、ペアで、その学校の中の坂を降りたりとか、うん、その少しの段差をどう持ち上げて前に運ぶとか、うん、そういうことを学んだりしています。
あ、そうなんですね。段差越えるときはどうしたらいいんですかね。
なんか車椅子のタイヤの少し近くになんか足を踏むところがあって、はい、そこを押すと前の車輪が上がるので、
はい、前が上がるんですね。
そうです、はい、前が上がったタイミングで押して、うん、
前に押した、
それでつけて、はい、地面につけた状態で後ろも押して出す、
はい。あ、後ろは持ち上げる感じ、外押す感じ、
押す感じです。
押す感じでいいんですね。へ、じゃあ、そういったペダルがあるんですね、
はい。
これ知ってるとやっぱりそれを使ったら楽に、
はい。
で、坂道登るとき、まあ、降りるとき、なんか注意点とかありますか。
下るときは、うん、その患者さんとか乗ってる人をそのまま前にいってしまうと落ちてしまう可能性があるので、うんうん、はい、自分が、はい、その車椅子の補助ということで、うん、自分が先に降りて、うん、普通とは逆向きにして降りることが
はあ、なるほど、あ、そうなんですね、はい、こういったことも学べるというね、はい、そうですか。山崎くんはどう、学びの中でこう発見とかありました、これまで。
そうですね、あの、まあ、先ほど言った車椅子の授業なんですけれども、うん、あの普段、まあ、車椅子に乗るっていう経験がないので、まあまあ、こういうこの車椅子の世界では、はい、まあ、どういう風な感じで動くのかな、うん、まあ、どういう世界を見ているのかなって、
目線として、あ、何かこう気になるところとかありますか、こう目線が下がることで。
そうですね、結構あの、結構、まあ、身長まあ、普通くらいなんですけれども、うん、まあ、やっぱり座って移動するということで、うん、身長がちょっと低くなっていて、うん、もうみんなめちゃくちゃ背高いみたいな感じで、
周りが高く見える。その中で生活をする上で、なんか移動する中で不便だなと感じることとかあります？
そうですね、先ほども言った通り、まあ、先ほど彼女が言った通りなんですけれども、
はい、斉藤さんが
言った通りなんですけれども、うん、段差っていうのが結構きつくて、
ね、そうですね、
普段もなんか 片足でひょいっていけるような段差でも、まあ、もう10秒くらいかけないと
通れない。車椅子だと一人だったらなかなかそれ難しいですよね。
そうですね、難しいですね、一人じゃもう到底できたようなもんじゃないと、ね、
確かに。あの、このスタジオも家なんですけど、戸建てなんですけど、あちこちに段差があるんですよ、やっぱり、でそのちょっとした段差でつまずいたりするので、あのそうならないようにあの印をつけたり、あと階段があったりするとやっぱり大変だなというのを思いましたね。そうですか、藤田さんどうですか、学びで何か発見ありましたか？
結構最初の方にやった授業なんですけど、喋、らないようになんか順番を揃えるっていうのがあって、
喋、らないように順番を揃える、
誕生日とか、出席番号はやってないです、
元々だったん
です、やってなかった
誕生日とか、
誕生日、
背の順とか、そういう感じで、あの順番、言葉を喋らずに順番を揃えていくっていうのがあったんですけど、今までやっぱり普通に言葉を喋ってきたからこそ、あの言葉を喋らないことの不便さっていうのを改めてめちゃくちゃ感じて、そういうのを感じれるのはやっぱ大きい発見だったなって思いました。
じゃあこう話せない方がどうやってこう決めたりするっていう不便さをちょっと感じて、じゃあその時にはどれが何ができるかっていうのをそこで学ぶっていうことなんですかね。話さずに背の順を決めたりしたりしたの、どうやって背の順ってこういっぱいいる中で比べ合いながらなのかな、
指だけで番号で、
指だけでじゃあ手話もそこで
その時に
使って、手話もどれぐらいできるんですか？
自分の名前はできる
んです、すごいですね、じゃあ、藤田彩香さんですね、どんな感じ、あ、それで藤田彩香で、あ、皆さんできるんですか？
はい、
そうなんですね、斉藤さんは、
私の名前は、斉藤真央、
あ、それで、
はい、
そうなんだ。山崎くんは、
ですね、山崎、ちっていう感じで、
山は山なんですね。
そうですね、手話で山を表して
る。私戸川なんですけど、戸川は どんな感じ、ドアドアと違うか、ドアリバー英語で言うとこれで、あ、三本川の川、あ、これが都、都、はい、で川、あ、で都川な、へえ、もうこの手話はじゃあこの1年学んでいって、1年後はしっかりある程度はできるようになるかなという、すごいですね。1週間に4時間あるんですね、この社会福祉基礎をしっかり学ぶということですね。で、まあ、あの座学とあとは実践編があったりということで、皆さんこの学んでいくということで、この学びを今後これからどう生かしていきたいというのはありますか？
やっぱり車椅子とかってよく駅で使ってる人とか見たりするんですけど、自分でそういう動くのってやっぱ大変やし、たくさん人がいたらもう余計大変だと思うの で、そうですね、困ってる人がいたら、まあ、すぐに助けられるようにしていきたいなとは思ってます。
自分から声かけられるように、 どう声かけたらいいんですかね、その時って。
その時は、うん、まあ、例えば、まあ、困ってそうな感じの顔してたら、うんうん、大丈夫ですか、手伝いますよ、
大丈夫ですか。あ、なるほどね、はい、いきなりこう手伝っちゃうとびっくりしますもんね、本人はね、はい、まずは声がけがあってと、はい、多いですね。山崎君はどうですか。
そうですね、私に関しては、まあ、とりあえずもう差別はしないということですかね。自分が当たり前に関して、はい、自分が当たり前に思っていることでも相手にとってはもうそれは絶対もう結構難しいっていう感じのことがあるので、はい、まあ、もうなんて言いたいんでしょう、まあ、もうとりあえずもう相手の話をちゃんと聞いて、あ、じゃあ相手を理解するっていう、相手を理解した上でどう相手と向き合っていくのかっていうのを考えていける。
そうなんですね、自分ができるからみんなできるとは限らないですもんね。なるほどね。藤田さんはどうですか。
私もちょっと山崎君と似た感じなんですけど、はいはい、偏見だけで相手に喋らないってことは、うん、まあ、今後気をつけていきたいなと思って、うん、相手のことは、私は相手のことは外見でしかわからないので、
はい、まずはね、
例えば目が見えないとか耳が聞こえないとかっていうのは、はい、やっぱ喋ってみたり、その人と接してみないとわからないの で、
まあ、確かにそうですね、
最初に自分の都合だけで喋っていくのはやめたいなと思ってます。
ですね、以前からそういう思いはあったの、それともやっぱり学びの中でそういうふうに思ってきたんですか。
私のおばあちゃんが、うん、あの耳が聞こえず突発性難聴、
あ、そうなんですか、
はい、その時にやっぱり大きい声でゆっくり喋らないと相手に聞こえないとか、大きい音が鳴ってる時は基本的にほとんど音が聞こえてない。
あ、そうなんですね。
でやっぱそういう時に最初の頃は、なんでこんな大きい声で言わないと聞こえないんだろうとか、
結構思ってたけど、
思ってたんですけど、やっぱりちゃんと大きくなってくるについて、ちゃんと聞こえるように喋らないと人それぞれだからって考えるようになったん
です。そうですね、ゆっくり喋るっていうのも大事みたいですね。つい、ね、早口になるというかね、思い伝えたくて、ね、なってしまいますけど、じゃあいろんな立場の人がいるので、そういったこの偏見をなくして接していこうかなと。いい授業ですね、やっぱりね。何名ぐらい受けられてるんですか、この授業は。
12ですね。
12名で、はい、じゃあみんなでこれをこう頑張っていくということなんですね、はい、そうですか。他のどうですか、学校生活でこう楽しい子、それぞれ皆さん部活とかはどうですか、されてるんですか。
はい、女子サッカー部に入ってます。
斉藤さんは女子サッカー部、
はい、
おー、ポジションはどこ。
ポジションは最近は左サイドバックだったり、はい、左ハーフだったり、
はい、左が多い、
はい、
まあ、右、
いや違います。
あ、違う。
お、右サイドバックもすることあります、
はい、おお、すごい、結構じゃ運動量が激しいところですよね、
はい、
なんで左が多いんですか。
ポジション的に人がいないっていうのもあって、うん、あ、まあ、左足で蹴るのが苦手なので、うん、それも克服できるようにとか、そういう感じです。
そうなんですね。中学校のサッカー部だったんですけど。
いや違います。
違う。じゃあ、高校に入ってから、
はい、
中学校は何を。
陸上長距離をしてました。
長距離だ、
はい、
じゃあ、体力はある、
はい、自信あります。
自信あると、試合はどうですか、近々予定されてます。
今週の土曜日、うん、そのオープンハイスクールがあるんですけど、はいはい、その日に県総体があって淡路島に行くんですけど。
そうなんですね、はい、どこと対戦するの。
すぐ近くの昭雲館高校と
淡路島で
試合があります。
そういうこともあるんですね、
はい、
同じ三田市内の、ね、学校なのに淡路島で対決すると、はい、自信のほどはいかがでしょうか。
まあ、前の単優総体で、うん、戦った時に、うん、有馬一応優勝したんですけど、うん、ちょっと、まあ、多分相手の勝運感も強気になってると思うので、うん、
研究してくるしね、
はい、多分大変だと思うんですけど、勝ち切る気で頑張ります。
そうですか、ぜひいい試合ね、はい、頑張ってください、はい、山崎君は部活はされてるんですか。
そうですね、私は吹奏楽部と放送委員を兼務していて、
2つ、吹奏楽部では何を。
ユーフォニアムっていう楽器をやってるんですけども、
どんな楽器ですか。
そうですね、簡単に言うとチューバっていう楽器があるんですけど、
チューバ、はい、
それのちっちゃくしたバージョンの楽器で、
うん、まずチューバがわからないんですけど、チューバはどんな楽器。
なんて
これくらいの
上。あ、そうですね、上に
上に
何か
吹き出し口が向いてる。
あ、そうですね、吹き出し口があって、なんかこうぐるんぐるん
ぐるんぐるん
ロックみたいな、
ロックって書いてある。
そうですね、
ああ大きいの、それ
大きいですね、結構大きい、結構大きいし、
結構奥やんね、椅子の前に。
ああ、そうなんですね、
大きい
し、へえ、そのを
ちっちゃくした、
ちっちゃくしたような。でユーフォニアムは軽い、 そんなに重たくはない。
重たくはそんなに重たくはないです、
定期演奏会とか予定あるんですか。
あ、この前はあの4月28日にあの、はい、近くにある里の根ホールで演奏させてもらいました。
そうですか。皆さん の, あの反応とかどうでしたか。
そうですね、あの第2部で、うん、あの劇をやったんですけれども、うん、その時に出てきた森の王っていう、うん、はい、キャラクターがいて、
はい、それを
そのキャラク、あのそのキャラクターは先輩が演じていたんですけれども、うん、はいはい、このみんなしてこのキャラクターめっちゃおもろいなっていう感じで、まあ、受けたらいいなって感じで、はい、
やった
んですけれども、うん、実際にめちゃくちゃ受けまして。
あ、よかったですね。よかった。
マジでマジで
よかった。
会場大爆笑でした。
あ、よかったですね。やったかいありましたね。じゃあその2部っていうのはみんな企画していろいろ考えてる、
いろいろ考え
てるバージョンなんだろうね。そうなんで、もう一つが放送委員。
放送委員です
ね、はい、どんなことしてるんですか。
そちらの方はそんなにあれなんですけれども、うん、まあメインの活動で言えばお昼休み中に、うん、あの音楽を流して。
ああ、いいですね。ラジオみたいな感じで、最近放送しました。
もう最近放送したっていうかも。
してないの。
なんて言ったんでしょう、うん、ほんまに音楽流すっていう行動だけでほぼ終わることが多くて。
あら、喋らないんですか。
もうほんまに最後 の,、うん、あのこれでお昼の放送終わりますっていう放送しかあんまし喋らないんですよね。
お芝居のアナウンスだけ。
そうですね、
ちょっと DJ みたいにやってくださいよ。
そうですね、ちょっとそれも面白そうです。
そう、なんかこう名前ついてるんですか、その放送番組の放送局というか。
ないですね。ないですね。
アリマステーションとか。
アリマステーションいいですね。
なんか作って
ちょっといいですね。
ねえ、委員は何名なんですか今放送委員。
委員があの3年生、
うん、
3年生2人2年生3人なんですけれども、うん、なんと1年生が12人くらい入ってきまして、
うん、すごいじゃないですか。
あのほんまに今あのもう 2,3 年、そうですね、2,3 年生でもどうしてこんなに入ってきたっていう感じで、ね、結構悩んで。
じゃあ今がこういろいろ企画のねやり時なの で,
そうです、ね、
いろんな企画をじゃあ立てて放送をね盛り立てていただきたいと思いますね。そうですか。藤田さんは部活は
やってます、
うん、何をされてるんですか。
吹奏楽
部。吹奏楽。それで隣でうなずいてたんですね。なるほど。パートは何を。
トランペットをやってます。
トランペット。え、なぜトランペットを選んだんですか。
最初は木管をやりたくて、うん、
木管をしたかった。
木管はやりたかったんですけど、うん、あの楽器を聞いたらトランペットだったっていう。
音を聞いたら。
え、なんかあのパート中学校の時から始めたんですけど、はい、うん、最初はあの木管クラリネットとかそこら辺をやりたいなと思って、
うん、クラリネットね、
第4希望ぐらいにトランペットを入れてたんですけど、はいはい、あのその時発表だったたら、うん、なんかもうか当たってるかなって思ったら、うん、トランペットでした。
あ、トランペットが当たなってて、でトランペットを今担当していると、
はい、
トランペットをやってみていかがですか。
なんか最初はやっぱもう一回やりたかったなっていう気持ちはあったんですけど、うん、途中からあ、トランペットっていいなって思い始めて、
そうなんだ、
そっからトランペット大好き。
あ、いいですね。もう一回とそのトランペットは、トランペットは金管になるんですか。
はい。
なんか大きな違いってあるんですか。
まず吹くところからが
違う。吹くところが違う。
あの私のはマウスピース。
マウスピース。トランペットはマウスピース。は
い、で、なんだっけ。
木管。
木管は
リード。
リード。あ、リード。ああ、竹かなんかでできるんですか。
そうですね。
ああ、それの違いがある。
それ結構。それも違いもあるし、音も全然違う。
音も全然違う。なんか見た目なんとなくね、あの吹いてこう指を動かしてるからあの同じように見えるけど全然違うんですね。
そうですね。
そうなんだ。で、今トランペットが大好き。
はい。
好きな曲とかあります？
好きな曲。うん、でもなんか最近あのディープパープルメド。
かっこいいですね。ディープパープル？
をやったんですけど、もうその時はもう本当に楽しくて。
ハイウェイスターとか。え、何したの。
何した
スモコンザウォーター。 ディープパープルって言ったら、あ、ディープバンドのディープパープル。違うの。違うのかな。あたたたた、それはスモコンザウォーターですね。
チャ
チャチャチャチャチャチャチャですね、はい、うん、最初にギターで弾く曲です、あれはね。
それを、うん、あのバンドで3部だったんで、うん、OB とか OG の方も一緒にやって。
かっこいいですね。
もう隣でめちゃくちゃいい音鳴ってるところで、はい、あの曲を弾いて、うん、やっぱりあのその 普通のバンドだけでやってるのとはやっぱ人は違う音だったなと思って、うんうん、
ソロパートとかあったんですか、トランペットで。
トランペットはソロなかった。
あ、なかったんですか。次あったらいいね。
あったら先輩に譲
って、トランペットはソロでやっぱりね。
ソロかっこいいですよね。
かっこいいですよ。照明もピカッて光るのでね、ぜひあのソロを決めていただきたいと思います、ね。でまあ、せっかく曲のお話出たんですけど、あの以前はこの曲をね皆さんからリクエストをね聞いてたんですけど、今こうインターネットで配信という形になったので、ホームページでこう皆さんおすすめの曲なんかをね、あのリンク貼ろうかなと思うんですけど、何か好きな曲とかおすすめの曲とか、今ちょっと急に聞いてますけど、斉藤さん何かあります？
少し前にやってた、火曜日だったかな、のドラマの主題歌なんですけど、記憶後年という曲がおすすめです。
記憶後年、
はい。
誰が演奏してる、
ちょっと名前を忘れてしまったんですけど
記憶後年ですね、はいはい、ドラマの主題歌、
はい。
どのあたりがおすすめポイント？
なんかやっぱリズム感も好きなんですけど、なんか恋愛の、ことを多分曲にしてるんですけど、なんか恋愛、あ、なんか恋愛してるなみたいな感じの曲。
いいですね、
はい。
実際斉藤さん恋愛はどうですか？
してます。
お、してますか、はい、いいですね。今いい感じ、
はい、
素晴らしいですね。じゃあおすすめの曲、記憶後年ですね、はいはい。山崎君はおすすめの曲とか何かありますか？
ちょっとオタク気質っぽくなってしまうんですけれども、
あるかな。ちょっとスポティファイでねリンク貼ろうかなと思いますけど、ありそう？
スポティファイあるかな。
何？
あるか。
ちょっと探してみるけど。
あってほしい。
あってほしいね。
あってほしいですね。
乗ってたらあったということで。
乗ってたら。そうですね。あのクリアモーニングっていう小倉優衣さんが歌っている曲、はい、声優の小倉優衣さんが歌っている曲なんですけれども。はい、うん、まあ、ゲームの主題、ゲームの曲となっておりまして。
ああ、ゲームの曲なんですね。
そうですね。結構あのなんか青春、ザ青春、なんか青春みたいな歌詞で、まあ、静かな、なんて言ったらいいでしょう、静かなリズムとか、
あ、静かなリズム、
静かなリズムっていうか、サビに入ったら一気に盛り上がる。
ああ、そうなんですね。メリハリの効いた。
そうですね。
ぜひじゃあお昼の放送でまたこれね選曲ねしてくださいね。藤田さんはどうですか、おすすめの曲とかありますか？
私もものすごくオタクの方向にやってしまう。スポティファイ
ある？
あります、あります。
ある、ある。
あのカイダハルさんっていう VTuber の方の透明な心臓が鳴いていたっていう曲があって、
は
い、
どんな曲？
そのカイダハルさんが初めて出したオリジナル曲だったと思うんですけど、あのその声がめちゃくちゃ綺麗、
声がいい、
はい。サビのところとかめちゃくちゃ音高いんですけど、そこも裏声を綺麗に使って、
であ
と MV もいいんですよ。
あ、ミュージックビデオね。
そう、MV もなんかやっぱ
映像もいい、
映像も綺麗で、あの歌詞もやっぱ刺さるものがたくさん、
歌詞もいい、全部いいですね。
もう全部いいです。もう聞いてほしいです、本当に。
なるほど。じゃあ YouTube なんかで見たりして、
はい、
何度もリピートしながら
してます。
なるほど、いいですね。皆さんこうね、音楽ね、吹奏楽ということですけども、ドラマの主題歌ということ。じゃあこちらあのまた後ほどホームページでねあったら貼っておきますので、リンクね、はい、ぜひこの放送を聞きの方もチェックしてもらいたいなと思います。では最後ですね、あの皆さんにこのコーナーをですね引き続き将来の夢を聞いておりまして、ちょっとさっきと被るかもしれませんけれども、改めて将来の夢を教えていただきたいなと思います。斉藤さん、いかがでしょうか？
私の将来の夢は体育の先生になることで、はい、で今少し迷っていて、あのダンスをやってるんですけど、ユニバーサルスタジオジャパンとか東京ディズニーランドで踊ってる、そのキャストの踊ってる人にもなりたいなと思ってたり、あとあの美容院で働いて美容資産になりたいなって
感じ。全然違う。
はい、
おお、そうなんですね。はい、どちらかこう迷いながら、
はい、
あ、じゃあ踊れる美容室なんかね、カリスマ美容師かなんかに。
だ、はい、から3つで迷ってます。
ね、じゃあ頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
山崎君はいかがですか、将来の夢？
そうですね、今のところ将来の夢っていうか自分の生き方っていうのはちょっと決まってて、まあ自分、とにかくもう自分らしく生きるっていう。
自分らしく生きる、はい、
私ちょっと周りに流されてしまう傾向がちょっとあって、
はい、
まあ、それ、うん、それはまあちょっと やっぱりやめて、あ、まあ、自分をちょっと自分らしく生きたいかなっていう、あ、
ちょっと周りに流されてしまった、最近何に流されました？
そうですね、周りに最近何に流された、うん、最近流されたことといえば、ね、まあ、やっぱりあの決定事項、ちょっと決定事項があったんですけど、
選ぶ
とき
に
まあ、ちょっとこっちがいいかなって思ったんですけど、うん、なんかやっぱり周りに合わせて、まあ、じゃあこっち
違うに
しようこっちにしようかって
そうか、なるほど、じゃあ次はそうならないように、なるほどね、頑張ってくださいね、はい、藤田さんはいかがですか？
私はまあ最後に言ったんですけど、うん、福祉関係の何かの仕事に就きたいなって思ってて、うん、なんか今ちょっと気になってるのは社会福祉士、うん、
社会福祉士、はい、
そうですね、社会福祉士、うん、も気になるし、うん、介護福祉士も気になるし、
になるし
あとリハビリとかもちょっと気になってて、はい、今はもうどれに進もうかなって感じなんですけど、やっぱりその3つのどれかに将来になりたいなって思ってます。
体験とかできるんですかね、そういった業種は。
でもなんかあのまた看護の体験のやつがあるらしくて、
はい、あ、そうなんですね、
それにちょっとやってみようかな、うん、
そこでこう感じを見て
思ってます。
はい、じゃあ将来の夢ぜひ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。え、学校の予定としては何か決まってることとかありますか、これから？
近くで言えば有功祭、
有功祭、文化祭、あ、いつあるんですか？
6月の13、14だったと思います。
お、来月ですね、はい、もう皆さん2年生ですからね、はい、思いっきりできますけど、何か出し物決まってるんですか？
2年生は食べ物とかそっち系なので、うんうん、その焼き鳥を出そうと話をしてます。
皆さんのクラスは焼き鳥を何本焼くんでしょうね、いっぱい焼くのかな
すごい量焼くと思います、
ね、人気メニューの一つですからね、焼き鳥ね、はい、じゃあ楽しい思い出はぜひ作ってくださいね、はい、あとテストとかどうですか？もう終わったの？あ、これから？
これからですね。
あ、これからなんだ
来週の金曜日
に。あ、そうなんですね、はい、頑張ってください、
はい、
これはもうね、皆さんが頑張るしかないですよね分かりました。そして、また修学旅行も控えているということなのでね、はい、たくさんいい思い出を作ってもらいたいと思います、はい、今日の放課後ラジオの時間は県立有馬高校から2年生の皆さん、社会福祉基礎で学んでいる3名の方にお越しいただきました。スタジオに斉藤真央さん、山崎雄二君、そして藤田彩香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。